はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは働き方を改革せよ。働き方を改革せよ。おはようございます。働き方を改革せよ、これはどういうことかというとですね、まあ人っていうのはまあ評価っていうのを、まあ、欲しいですよね。もちろんその認めてほしいとかそういう話ではなくて、まあ評価を得ると嬉しいということになる、ですよね。でもちろんその評価によって収入というのも上がる可能性がありますし、人から見た自分というのがですね、大きく変わる要素なわけですよね。で、収入面というのはちょっと今日は置いといて、その仕事の仕方っていう部分なんですけれども、人の評価っていうのはですね、以前も話しましたけど、資格の部分と他にもう一つあるんですね。これは何かっていうと、まあ、性格と言ってもいいかもしれないですし、人間性と言ってもいいかもしれないですし、個性と言ってもいいかもしれないですね。つまり、あなた自身の個の部分ですね。個人の個ですね。で、まあ、こういったのを僕たちは人間力なんて言ったりするんですけれども、その人間力の部分っていうのがですね、人と差がつくポイントになるわけですね。例えば、介護福祉士で10年キャリアがある人。これはどれだけいます?めちゃくちゃいますよね。じゃあ介護福祉士でケアマネを持って10年キャリアある人、これもめちゃくちゃいますよね。ですよね。で、社会福祉士と、介護福祉士持って10年キャリアある人、これも結構いるんですよね。そうすると資格とか経験年数とかで人と差がつくって、せいぜいですね、まあ、1000人に1人ぐらいの差ですか。あ、1000人に1人、うん、ごめんなさい、逆です、ごめんなさい、100人に1人かぐらいかな。一つの施設で言うならば、一つの施設に一人ぐらいいるかいないかで、まあ、あるいは50人に1人ぐらいかな、のレアリティなわけですよね。50人に1人ぐらいのレア度なわけです。長く続けていると。あるいはもう今だったらですね、もう30人に1人ぐらいかもしれないですね。それぐらいのもんなんですよ。だけど、ここにですね、人間力っていうのをか、掛け合わせるとどうなります？例えば、介護福祉士でキャリア10年がある、そうですね。じゃあ、あなたの職場の事務長とすごい仲のいい飲み仲間であるあなたとかですね。ちょっとすごい仲のいい飲み仲間って意味わかんないけど。要は、偉いさんとですね、超仲良くて、偉いさんからめっちゃ信頼されてるキャリア10年の介護福祉士って、100人に1人だと思いますよ。あなたの職場が100人いるなら。あなたしかいないわけですよ。まあ、ちょっと、いい例か知らないけどね。要は、レア度っていうのは、本当にもうバラバラなんですよ。もう個性だから。で、その個性っていう部分をですね、やっぱり仕事でいかに作るかっていうことがすごく大事なんです。で、これは私の性格とか、どうたらこうたらっていうのとはまた別で、個性を武器にするってことですね。あくまでも。私はすごい変わってるんですっていうのが、もちろんそれは個性なんですけれども、それが働き方にいかに反映されるかというと、やっぱそこを考えてからですよね。自分がすごい変わってる人なんだっていうのを使ってですね、人と違う自分っていうのを作るわけですよ。で、その時にはですね、違っているからいいとかではないわけですね。人にとってどのような価値があるかっていうのをやっぱり頭に入れておくってことが大事です。特に評価というものを見た場合には、当然評価する対象者っていうのがいますよね。評価する人がいますよね。でしょ。だから、その評価する人にとって自分がどう見えるかっていうところにですね、少し焦点を当ててみるといいと思います。これ別に媚び売れって言ってんじゃないんですよ。で、別にベンチャーらしゆえとか、いい格好せえとか言ってるんじゃなくて、評価っていうのをですね、しやすくしてあげればいいっていう話です。これはあなたは多分評価する立場ですよね。スタッフの人たちを、キャリアがあって、だとすると分かると思うんですが、区別つけにくくないですか。この人、介護福祉士持ってるっていう資格ではほとんどもう差がないんですよ。ほとんどで、ヘルパーだから悪いとも全然ないわけですよ。いい人だってなるんですよ。真面目だし、いい人だ。だとしたら、資格ではちょっと一切区別つけらんないと。ね。じゃあ今度、じゃあ勤続年数と。じゃあ週3回しか、長い人が一列にいいかというとそうでもないし、短い人がやる気ないかというと全然そんなことないですよね。優劣つけがたいと。これは無理だと。ね。なるわけですよ。まあ、長いは長いで評価できるかもですけども、それが大きな評価にはつながらないと。じゃあ今度、出勤日数と、 こんなの関係ないじゃないですか。ね、週5で来ようが週3で来ようが週1で来ようが、いい人はいいわけですよ。じゃあどこで差つけんねんと。これはめっちゃ難しいと思うんですよ。んどうしようみたいな。で、どうしようかな、どうしようかなって考えたら、やっぱり行き着くところはその人の個の部分なんですよね。じゃあ利用者さんとの接し方。あ、いいなと思う部分、それはその人の人柄であり、その人のものの考え方であり、自分の立ち振る舞いであり、自分の心の在り方が出ているわけですよね。そこに目を向けるわけですよ。で、事実そこしか本当人と自分とが違う要素ってないんですよ。要するに、よっぽどリアリティの高いキャリアを積まない限りね。で、今日はちょっとまあ別のパラレルキャリアというかですね、そういう一つのキャリアじゃない部分の働き方とは別のところでですね、考えてほしいなと思って、それはまたどこかで言いますけど、今日はそのじゃあ職場でいかに評価を得るかっていうところですけれども、さっきも言ったように資格やキャリアや資格や勤続年数や勤務日数は一切関係ないんですよ。あなた自身、あるいはあなたの周りにいるその人たちの個性ですよね。じゃあ個性を高めるっていうのはどうするかっていうと、やはり発言と行動です。発言と行動、もうこれのみです。もう全てですね。見えないところで何してたっていいことしてたってやっぱり分かんないんですよ、人って。で、見てる人は見てるっていうのも事実あります。だけど不親切ですね、僕から言わせれば。意図的に露骨にやれって言うんじゃないよ。意図的に評価っていうのを得るさせてあげるようにしてあげたらいいんです。評価はするの大変なんですから。あ、こいつやっぱいいよって、めっちゃいいよって言わせれるだけの発言と行動を繰り返す、こういうふうに考えて自分の仕事をするとすごくいいと思います。で、じゃあ具体的に何するのっていうとですね、これは僕の考えですけれども、一つ一番いいのはコミュニケーションの中で行われることですね。報告、これがまず一つですね。何度か言ってますけども、報告、こんなことがあったんですって言いに行く、これどうですか。これよくありますよね。じゃあその時に言われた上司はどう言ってます。あ、そうなの、それでって言うんですよ。で、あ、いや、ほんで、こうなんですよ、って言って。あ、そうなんだ。で、どうすんの？いや、まだ全然進んでません、って。あ、そうなん？え、どうしたらいいの？こんなのはやり取りが繰り返されるわけですね。じゃあ、その上司っていうのはその人に対してどういった気持ちを抱きますか？これは？めんどくさいな、って持ってきたな、なんかややこしいの持ってきたなって思われるわけですよね。じゃあ、仮にですね、仮だよ、仮。だけど、こういうことがありましたって上司に言いに行くと。で、私一応こう思ったんで、一応こういう形でこういうふうにしようと思って、ある程度ここまでは進めてますって言った時に、その人は何て言うかって言うと、上司はね、あ、そうか、ありがとう、頼むわ。それで終わるんですよ。これ極論ね、勝手にやるなっていう上司もいるんだけど、でもそこは知恵ですね。長いこと仕事していればわかるかと思います、そこは。少なくとも大事なポイントはですね、会ったことをそのまま言わないってことです。自分なりに行動できることがあるなら行動する、自分なりに言葉を使ってですね、処理しておくことができるなら処理しておく、あるいは自分なりの知恵を話す、これがですねすごく大事なんです。じゃあ上司の人はどう見るかというと、こいつは機転が利くと思うんですよ、本当に。で、こういうのって見えないとこでしててもマジで気づかないんですよ、マジで。だからに日本人ってすごいなんていうの、おしとやかっていうんですか、控えめっていうんですかね、なんか謙虚じゃないですか。だからそういうことやるとなんか露骨だなって思うかもしれないんですが、それは露骨とは言わないんです。僕から言うのは親切です。それはだって評価できないもん、それぐらい苦しいんですよ、評価する側の人も。だからそれぐらい自分の仕事に対してこういうふうに私は考えてますと言って、それをアピールしとくんですよ。で、アピールってだから自慢じゃないですよ。私こんなことしたんです、褒めてください、そんなの話になりませんよ。そんなのはいらないんです。褒めてほしくてやってるんじゃないです。評価しやすいかなと思ってやってるんです。これごめんね、僕の言葉がちょっとあれです、適切じゃないかもですけれども、自分はこういうふうに考えて、こういうふうにこうあるべきだと思いますと、そしてこのようにしていこうと思いますと、こういったことをですね、やはり言語化できるようにしておいてほしいってことですね。わかります。だからこんなんやったんです、やりましたっていうのは悪くないけど、そこはそこじゃないですね。あくまでも主体的です。あくまでも主体的。そして見返りもいらない。 与える愛のみです、ね、そういった形で自分の働き方を変えると、やはりそれは評価する側の人からすると非常に心強いんですよ。あ、こいつ成長したなと、よし、こいつにもっと頼もうと、こいつに聞いたらどう言うかな、そうやって仕事の質っていうのも変わってきますし、あなた自身の居場所の、居場所というか、まあ立ち振る舞いというかですね、人から見たあなたというのも変わってきますので、ちょっと具体例なかったから分かりにくかったかもですけれども、まあ、評価というものをですね、やっぱり受け身で捉えないというところをですね、少し考えて発言行動というのをやってみるといいですね。何かこういうのしてみましたというのがあればですね、また個別 LINE で送ってくれてもいいですし、まあ、僕特にアクションというかふーんって見るだけですけれども、少なくとも自分自身でですね、これがどのような形でですね、相手が評価する機会を提供できたかななんて思っておくと、いいんじゃないかなと思いますね。働き方を改革せよ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。